この間テレビちょっと見てましたら、心の時代という NHK の番組なんですけれども、島根大学の名誉教授で宗教哲学が専門だというこの松坂豊重さんという方が出ていらっしゃいまして、この方名古屋の陸軍幼年学校で敗戦を迎えたんだそうです。で、陸軍幼年学校というのはエリートだったそうですね、あの時代では。それで、敗戦になったので旧制中学の1年になったと、入ったと。で、君幼年学校に行ったんだからそこで何を教わったのかちょっと話してくれって、こう学校の先生に言われたんだそうです。入ってすぐね。そして死ということを勉強してきました、ひたすら死ということを学んだんだということを言ったそうなんです。それ聞いてその学校の先生が、しかしまあ今は民主主義の時代だからなとこういうふうに言ったんですって。それ聞いて本当にこの何を信じて生きたらいいんだか分かんなくなったというんです。それまで教えられてきたことと全く違うことを今度は学校の先生が言うようになったって。私の父も陸軍の士官学校に行った時に敗戦になりましたけれども、同じようなことを言ってましたね。私の父は士官学校のこととか軍隊のことは一言も言ったことはなかったんですけれども、一夜にしてみんな言うことが変わった、学校の先生は言うことが変わった、でもどうやって生きたらいいんだか分かんなくなったってことは私に言ったことあります。この方も同じ研究をなさったようなんですね。でも何を頼りにして生きていったらいいんだか分かんなくて悩んで悩んで、本当に暗い中学校時代高校時代を過ごしたんだって。そしてついてこう宗教哲学に入っていったんだという話をまあなさったわけなんです。その時に学校の先生っていうのは蓄音機だなと思ったんですって。蓄音機どういう意味かというと、結局学校の先生は自分の言葉を持ってないんだとこう思ったっていうんです。自分の言葉を持ってない、まあ蓄音機っていうのは自分の言葉を持ってなくて盤にね刻まれてるのをこう言わすだけですから。ヨハネ福音書の始まりは、一章一節、皆様よくご存知であると思いますけれども、はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。神の言葉であるイエス・キリストが私たちにのために十字架におかかりになった。で、このイエス・キリストを通して神が現れた。イエス・キリストを通して神様は私たちに語りかけるわけであります。で、このイエス・キリストそのものに神ご自身が最もよく現れているのでありまして、神の言葉には力がないとかですね、結局神様には言葉が自分の言葉がないんだなんてことは私たちから見るとそれはないわけなんですよね。そんなことはありません。神様は神様ご自身の言葉を持っていらっしゃる。それがイエス・キリストであります。先ほど読みましたヨハネによる福音書の13章の1節でありますけれども、さて、杉越祭の前のことである。もうイエス様はエルサレムに入っていらっしゃいますか。そして十字架におかかりになるということをはっきりと意識していらっしゃいます。それは杉越祭に十字架におかかりになるわけなんですが、その前、イエスはこの世から父のもとへ移るご自分の時が来たことを悟り、世にいる弟子たちを愛してこの上なく愛し抜かれた。この世から父のもとへ移ると、これ移るというふうに書いてあるんですけれども、世から父のもとへ去っていくと、こういうふうに書いてある聖書もあるんです。でもギリシャ語は去っていくというよりも移るとこう書いてありましてね、でそれを忠実にここを訳しているわけなんです。で、去っていくといった場合に死んで、ね、もう遠くへ行ってしまうというニュアンスがありますのでね、 死んで、でどっか行ってしまうわけじゃないんだと。イエス様は十字架におかかりになりますけれどもね、で死んでそのままおしまいになって去っていったのではなくて、生きていらっしゃる、復活なさって父なるもとへこう移っていかれたんだと。でそういうことがこの言葉に反映しているわけであります。でその時が来たということを悟って、しかしもう弟子たちとはさよならになるわけなんですか、ある意味ではね。世にいる弟子たちを愛してこの上なく愛し抜かれた、この上なく愛し抜かれたってこう書いてあるんです。この上なく、これ最後まで愛し抜かれたってこういうふうに訳していること聖書もあるんです。この最後までということはですね、もうイエス様が十字架におかかりになるということが近づいてきましたので、その最後の最後の時まで愛し抜かれたんだ、いわば時間的なことを言っていることになるわけなんです。で、この私たちの持っております聖書は最後までということを極みまでと、ね、極みまで愛し抜かれた、その極みというのは時間のことというよりも愛する愛し方の深さですよね。本当に、愛し抜かれたんだ、それをこの上なく愛し抜かれたと、こう私たちの聖書は書いてあるわけなんです。人々の前に現れて神の御国を述べ伝えると、このことはもう12章までで終わりまして、で今日のこの13章からイエス様が十字架におかかりになる、その最後の、いわゆる最後の晩餐が描かれておりまして、そこでイエス様が弟子たちに語りかける。今日のところは足を一人一人お洗いになると、現れると。でペテロの裏切りを予告はしますけれども、しかしちゃんとペテロも信仰が回復するようにと言ってイエス様は言葉をかけられるわけなんです。でそういうこの13章からですね、一連のイエス様の教えと、ね、行い、これを通して、本当にこの上なく弟子たちを愛されたということなのであります。で今日のこの足をお笑いになる姿にもそのことがよく現れているのであります。愛するということはなかなか難しいことでありますけれども、この上なく愛されるという経験は、まあ、私たちなかなかできないんじゃないかと思いますけれども、でもイエス様を通して神様は私たちをこよなく愛してくださっている。ご自分を十字架にかけてまで私たちを愛してくださるということをよくよく考えていきますと、ああ私もやっぱり神様から愛されてるんだな、愛されて生まれ、愛されて生き、で愛されてこの世を去っていくんだな、でそこで神の愛は終わりなのではなくて、イエス・キリストにおいて約束されている神の御国で神に愛され、私たちも神を讃えると、そういう、喜びといいますかね、そういう希望といいますか、まあ、私たちこの世では決して知ることができなかった、そういう、神に愛され神を愛するということが実現するわけなんですよね。信仰と希望と愛、いつまでも残る。その中でも最も大いなるものは愛であると、第一コリントの13章、大変有名な御言葉がありますけれども、最後、私たちが神様との関係を結ぶときに、それは愛なんですよ。で、イエス様は、世を去るにあたって、世にいる弟子たちを愛されたのであります。世にいる弟子たちをこよなく愛されたのであります。という点で、この13章以下、皆様もそれぞれよくご自分でお読みになって、 神様が弟子たちを、また私たちを愛してくださったということ、愛しておられるということの意味を考えていただきたいと思っております。ですからこの13章の一節は、これ以降の出来事の全体のこう前書きといいますか、そういうことだと思ってよいと思います。で、具体的に2節からこの晩餐の席での出来事が描かれるのであります。で、2節、夕食の時であった、夕食と書いてあるんですが、私たちもそれぞれ夕食いただきますね。家族で食卓を囲むってこともあれば、もう残業して一人でとかね、いやもうアパートで一人でやるかなって言って、でも夕食は夕食なんですが、これ言葉としてはですね、そういう夕食ではなくて盛大な宴会を指す言葉なんです。盛大な宴会なんです。で、この中でユダの裏切りを語ったり、ユダにパン切りを与えたり、それからペトロの裏切りを予告したりということが出てきますから、出来事としてはずっと長いんですけれども、これ最後のあの晩餐の場面をこれ用いているわけなんです。これは最後の晩餐の出来事なんですね。ですからその意味では宴会なんですよ。で、この宴会の中でイエス様は弟子たちを極みまで愛していらしてくださったということなのであります。そういう最後の晩餐の時に、すでに悪魔はイスカリオテのシモンの子ユダにイエスを裏切る考えを抱かせていたんだ。もうイスカリオテのユダの中にはイエスを裏切るという考え、裏切ろうとする考え、これをもうユダが抱いていたわけです。これは悪魔によって与えられていたとこう考えております。けれどもこう考えてみますと、イエス様はそのことをご存知ではいらっしゃいますけれども、ユダを特別、ね、足を洗わなかった。はないんですよ。もうユダも等しく洗っていくわけ、何の区別もないわけ。ただしかしこの中の一人は別だとこうユダだけには分かる言葉を語るわけなんですよね。本当にユダを叱りつけてっていうのであればですね、他の弟子たちにも分かるように言ったんじゃないかと思う。他の弟子たちには分からないように、しかしイエス様はこうそれを指摘なさるんですと考えると、裏切るからけしからんというふうにイエス様は考えていらっしゃったのか、そのことをご存知であっても、最後の最後までこのユダもですね、他の弟子たちと同じようにイエス様は愛し抜かれたということが言えるんだと思います。何が起こるかということはご存知でいらっしゃいましたけれども、だからといってユダだけ遠ざけたとかね、ユダだけ厳しく非難したというんじゃないんです。でも神イエス様によってこよなく愛されれば愛されるほど、ユダはですね、困る。いられなくなる。あるいはこのままこの晩餐に最後までいればチャンスを失う。銀貨30万円。あのチャンスを失うと思って、自ら去っていくわけなんですよね。自ら去っていくわけなんです。それはもうイエス様にとっては止められない仕方のないことなのであります。イエス様の前に立った時に、あるいは神様の前に私たちが立った時に、その人の姿が現れてくるということが あるんですよね。神様の前に立つ、救い主の前に立つということは、私たちがこうあらわにされることなのであります。その時に、イエス様によって救われたい、いや救われたんだと、その確信を持って立つことができるなら、できるならば、本当に幸いなことであると思います。で、3節を見ると、イエスは父がすべてをご自分の手に委ねられたこと、またご自分が神のもとから来て、神のもとへ去ろうとしていることを悟り、これを読むと、相矛盾するような、そういうことが書かれているようにも、読めないわけではありません。と言いますのは、イエスは、父がすべてをご自分の手に委ねられたこと、すべてをというのは、神様の救いのご計画すべて、イエス様によって救われる者のことすべてをご自分に委ねたと。普通私たちが、おい頼んだぞって言われたら、はいと言って、その働きに忠実にこう働きを続けていくんだと思いますけども、委ねたっていうんですけれども、しかし、またご自分が神のもとから来て、神のもとへ帰ろうとしていることを悟り、委ねられたんだけれども、もう帰るということもイエス様はおっしゃってるわけ。委ねられたんだけれども、もうさよならだと。それはどういうことなんだろうかと思う方もいらっしゃるか分かりません。しかし、イエス様の救いの出来事ということを考えると、十字架におかかりになることによって、神様の救いが信ずるすべてのものに及ぶわけであります。で、イエス様を信じた者はすべて、イエス様にあって、ショークリモンドの言葉であれば、義とされる。イエス様にあって神のことをされる。イエス様にあって清いものへと変えられていく。成果でありますけれども、私たちの救いに関わるすべてのことが、イエス様にあってという枕言葉が必ずつくのであります。なぜかというと、ご自分を十字架におかけになって、私たちを罪から救い出してくださったからであります。死の支配から解き放ってくださった。これが十字架の出来事であります。そのようにして、イエス様が父なる神様から託された働きを一つ残らず成し遂げてくださるのであればですね、イエス様は、あとは、マリアから生まれた、ナザレのイエスとして、ずっと地上にとどまる必要はもうなくなったわけなんです。神であり人である、ということは変わりませんけれども、神の御国に最初に私たちの代表として入る方となって、その体を持ったまま、弟子たちの前から神の御国へと上げられていって、ここにみんな来るんだぞと、ここは君たちが来るところだからな、私が最初に行くけれども、それは君たちが来るためだぞと言って天にお代わりになったわけなんです。で、イエス様に会って地上に教会は建てられ、イエス様に会って私たちは信仰が与えられて救われて、で、イエス様に会ってこの地上の生涯を終えた時にはイエス様のいらっしゃるところへあげられるわけなんです。こう考えていくと、本当にこの十字架の出来事が、決定的なのであります。そこにおいて、イエス様は救い主としてのお働きを実現なさったわけなんですよね。そのことを通して、地上に永遠の命がイエス様にあって現れるということが起こるわけなんです。ローマの信徒への手紙の6章を見ますと、 私たちが洗礼を受ける、まあ、洗礼を受けるというのは洗礼そのものがというよりもイエス様を信じて洗礼を受けるわけですから、イエス様を信ずるということの意味がですね、この洗礼を通して教えられておりまして、ローマの信徒への手紙の6章でありますが、新約聖書の280ページであります、6章の3節、ローマの信徒への手紙6章の3節でありますが、それともあなた方は知らないのですか、キリストに結ばれるために洗礼を受けた私たちが皆その死に預かるために洗礼を受けたことを。洗礼というのはキリストに結ばれるということを表すわけなんです。で、イエス様に結ばれて、イエス様に会って、英語で言うとインクライストという大変簡潔な言葉なんですけども、それをキリストに結ばれるというふうに訳しているんですが、そうなって私たちが皆その死に預かるために洗礼を受けたことを、イエス様の死に預かるわけなんです。すなわち神の裁きとしての死をイエス様が受けた、その死を私たちは預かるわけで、もう一回受けたので罪の裁きとしての死はもう私たちにとっては終わったことになるわけなんです。で、4節、私たちは洗礼によってキリストと共に葬られ、その死に預かるものとなりました。それはキリストが御父の栄光によって死者の中から復活させられたように、私たちも新しい命に生きるためなのです。もし私たちがキリストと一体になって、その死の姿にあやかるならば、その復活の姿にもあやかれる。でしょう、復活の姿にもあやかられるでしょうと、こう書いてあります。キリストが手になさったものはもう私たちに与えられたも同然だというのであります。で、神様もイエス様を通して私たちを見てくださる。私たちもイエス様を通して神様を見上げると。と考えますと、やっぱり父なる神様はこの十字架を前にしてイエス・キリストに全てをお前に委ねたんだぞということをはっきりとお示しになったはずなんです。で、そのことを終えたのであれば、死んだ方ではありません。復活して永遠の命に生きる方でありますから、その永遠の命にふさわしいところ、神のもとへとイエス・キリストはお帰りになるわけなんです。で、私たちもここに来るんだぞと、こう教えてくださるわけであります。でもその時が来たということをはっきりと意識なさいましたから、4節でありますが、食事の席から立ち上がって上着を脱ぎ手ぬぐいを取って腰にまとわれた。上着を脱いで手ぬぐいを取って腰にまとわれた。これしもべの姿を取ったということなんです。しもべの姿をイエス様ご自身がお取りになった。特に足を洗う。これは最も卑しいしもべの働きだと、こう言われておりますが、その姿を取ったわけなんです。で、手ぬぐいを取ってっていうと、まあ、日本の手ぬぐいは小さいですけどね、手ぬぐいというよりも、まあ、今ではバスタオルような大きなものですよ。それを腰に巻いて、ね、すなわち、両手で、足をこう洗うわけ。そしてその手ぬぐいあるいは布でですね、足を拭くわけなんです。ですから、まあ、日本で言えば商店の出っちが前掛けをねかけますよね。そうやって両手が自由になりますよね。そうすればというふうに両手を自由にするために 腰にタオルを巻いて、両手で足を洗い、そして両手でその布を使って拭き取るわけなんです。そういう本当にしもべの姿をイエス様ご自身がおとりになったということなんです。そして五節。それからたらいに水を汲んで、これも自分で汲んできたということですね。この書き方ですよね。で、弟子たちの足を洗ったわけなんです。一人一人ね、こう順番に洗って、行かれたのであります。そこに皆さんがいらっしゃったらどう思うかでしょうね。ああ、俺の順番早く来ないかなってこう思うのか、なんかこれ、何してるかな。とっても、イエス様になんか足洗ってもらうのもったいなくて、ユダだったらどう思ってこれを見てたんでしょうかね。一人一人チャッチャッチャッとこうするんじゃなくて、丁寧にやっぱり洗っていったんだと思いますよ。6節ですが、シモン・ペトロのところに来ると、ペトロは、主よ、あなたが私の足を洗ってくださるのですかと言った。本当にびっくりして、ペテロは正直ですからね。ペテロは何でも先頭を切って話したりしますからね。この時もペテロが、主よ、あなたが私の足を洗ってくださるのですかって、もうびっくりして語ったんだと思います。イエスは答えて、私のしていることは今あなたには分かる前が後で分かるようになると言われた。イエス様と弟子たちの関係というのは基本的にはこういうことなんですよね。イエス様が目の前にいらっしゃって語ったり行ったりしているときには、弟子たちには何のことだか本当には分からないわけ。ところがだんだんだんだんとイエス様のなさったことを思い起こしては、ああそうだったのか、そうだったのかと、こうだんだんと理解をしていくのであります。で、そのことはこのヨハネ福音書の16章の12節を見ますと、イエス様ご自身がはっきりと語っていらっしゃいます。ヨハネ福音書の16章の12節でありますが、16章12節。言っておきたいことはまだたくさんあるが、今あなた方には理解できない。しかしその方、すなわち真理の霊が来ると、あなた方を導いて真理をことごとく悟らせる。その方は自分から語るのではなく、聞いたことを語り、またこれから起こることをあなた方に告げるからである。今言いたいんだけども言わない。まあ理解できないからな。けれども真理の霊が来ると、真理の霊が来ると、あなた方を真理に導く、悟らせる。ことごとく悟らせる。で、これから起こることをあなた方にも告げるんだ。これは大変面白いことでありますけれども、昔聞いたことの理解が進んでいく。ことごとく分かるというだけではなくて、これから起こることも分かるようになるというんです。それはこれから起こる、今井進が、あと1年後に何をしているか、5年後に何をしているか、10年後に何をしているかということは分かりませんけれども、イエス様にあって約束されていることの意味が分かるということは、最終的に私たちの行くべきところが分かるようになるわけなんです。本当に大切なことが分かる。喜びを持って分かるということなのであります。やっぱりイエス様が十字架におかかりになって、復活なさって、で、私たちの心を、ね、聖霊によって新しくしてくださらないと、分かんないわけなんです。で、弟子たちにいろいろ教育をなさいましたけれども、この教育は後で
だから役に立ってくるわけなんですよね。
私たちも聖書の御言葉が信仰生活を続ける中でだんだんだんだんと分かっていく、だんだんだんだん理解が深まっていく、だんだんだんだん、ああやっぱりイエス様がおっしゃったことは本当なんだなということが年を重ねるとともにですね、分かってくるということになれば本当に幸いなことではないかと思います。だんだん分かってくるということはだんだん期待が高まってくるということですからね。だんだんだんだん希望が本当の希望にこうなってくるということでありますから。今分かっていることでああ十分だと思っちゃいけないんですね。今分かってるんだからもうこれでいいんだっていうのではなくて、まだまだだんだん分かってくる、楽しみがまだあると思ってイエス・キリストにある救いを大切にしていただきたいと思うんです。ああもう分かっちゃったって言ったら分かんなくなるんじゃないかと思います。これユダも含めてイエス様が弟子たちをこよなく愛していらっしゃる姿ですよね。後で分かるとこう言ったんですけどね、八節見るとペテロが私の足など決して洗わないでください。まあ日本人はね謙遜する美徳ってことがありますから、なんとなくこれ感覚としては分かるんじゃないかと思う。私もそんなこと言われたってイエス様もったいないからいいですってこう言いたくなるっていう方もいらっしゃるんじゃないかと思いますが、私の足など決して洗わないでください、非常に強くペテロが拒んだんですよ、イエス様の、ね、このなさること。するともし私があなたを洗わないならあなたは私と何の関わりもないことになる。もし私があなたを洗わないならば何の関わりもなくなる。これも大変強いイエス様の言葉なんです。何の関わりもなくなるんだからなというわけです。これは足を洗うという行為、それはその時ここで、ね、ただ事実として洗いましたというだけではなくて、イエス様が救い主であること、イエス様によって救われる、その救い主と救われる者の関係が、ね、この足を洗う出来事に象徴的に表されているわけなんです。救いの意味がこれ隠されているわけなんですよ。すなわちイエス・キリストの救いというのはしもべになる、私たちのために使える、身を捨てて、本当に身を捨てて私たちのしもべとなるように、私たちのために身を捨ててくださるということなのであります。一切の誉れを捨てて、神としての栄光も捨てて、使えることによって私たちを救うというイエス・キリストのその救いに預かれないということになるわけなんです。で、まあ、来週見るところでありますけれども、主であり死である私があなた方の足を洗ったんだからといって14節で、あなた方も互いに足を洗い合うんだぞと、イエス・キリストにあって救われた者のあり方をやっぱり象徴的にこう語りになるわけなんです。でイエス様の救いに預かる、そのイエス様がどのようにして救ってくださったかということと、それゆえあなた方もイエス様に習うということ、これをイエス様は求めたわけなんです。特に弟子たちにはね。でペトロは、まあ、自分の考えからイエス様を恐れて、イエス様を大切にする思いから、いやそんな私の足など決して洗わないでくださいってこう言ったんですけども、それはイエス様にとっては悲しいことだったわけなんです。 何の関わりもなくなるんだぞってこういうふうに言いますとね、今度ペテロは9節で、そこでシモンペテロが言った、主よ足だけでなく頭も手も頭も払ってくださいって言って差し出したんか分かりませんね。しかしすでに体を洗ったものは全身清いんだからとこういうふうにおっしゃった。でこれも大変意味は取りづらいところでありますけれども、洗礼によって私たちが丸ごと清められたのであればもうそれで十分なんだとイエス様はおっしゃったわけなんです。洗礼において私たちが現れるもうそれでいいんだということをイエス様はここでおっしゃったのであります。で、十節を見ますと、すでに体を洗った者は全身清いんだから。で、あなた方は清いのだが、皆が清いわけではない。イエスはご自分を裏切ろうとしている者が誰であるかを知っておられた。それで、皆が清いわけではないと言われたのである。分かる者だけに分かるように、イエス様はおっしゃったのである。分かるものだけに分かる。その私たちの心は私たちにしか分からないように思えて、その私たちの心は密かに黙っていれば誰にも知られない、自分にしか分からないとこう思っているか分かりませんけども、イエス様にはよく見えていらっしゃるのであります。それゆえ私たちを救ってくださるのであります。私たちの心が見えないのであれば本当の救い主はなれないと思います。私たちの心が見えないのであれば私たちのために十字架におかかりになって救おうなんてことは決意できないはずであります。自分で自分のことをやればいいじゃないかって私たちはすぐ言いますからね。それはできることはやればいいんですけれども、やっぱり死の支配から解かれる、永遠の命に生きるものに変えられるってことは私たちではできないんですよ。そのことをご存知でいらっしゃいますから、それでイエス・キリストは十字架に自らおかかりくださったのであります。で、あとは私たちが自分の心の中でこのイエス・キリストを私がどう考えるか理解するかということが問われているのであります。で、その心に従っていつかそれが具体的にこう現れてくるんですよね。それがユダがこれからイエス様の前から去っていくことなのであります。というようなことは私たちにはないようにぜひですね、イエス様によってもう現れたんだ、もう大丈夫なんだと安心できる信仰を確かに持ちたいと思うのであります。お祈りをいたします。